金曜夜は
ラジナリ
ー、はい、というわけでございましてラジナリでございます。本日は、スタジオからお届けしております春風亭龍雀と、
あ、どうも栄太郎です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は2人でございますけれどもね、まあ、これもまたちょっとギリギリなんで、
そうだ ね、 ちょっと遅れ気味だからね。
ちょっと遅れ気味なんでね、ちょっとなかなかスケジュールとかもね、うん、なかなか難しくて、
うん、
というわけでございます。
今日は雨でしたね。
今日雨でね、もう結構暖かいんですけど、
暖かくなかったよ。暖かかった。
最近暖かい日
があったね。
20度ぐらいで、
うん、
それでもうずっとそのね、もう冬着いらねえのかなと思ったら急に寒くなって、うん、今日なんかもうめちゃくちゃ寒いですもんね。
そう、寒かったね。もうだからあれ、三寒四温？
三寒四温。
三寒四温って知らない？
なんすかそれ。
三日寒くて四日暖かくなるの。
おお、すごいですね。
春に向かう。
四字熟語みたいな。
ああ。四字熟語それ。
あ、四字熟語。
そう、春に向かって。未三寒四温。
多いですね。色紙に書けます。
書けないから。だから春に向かうってそう、だから3日また寒いのがあって、
はいはいはい、
4日暖かい。
はい、で、春一番から吹いて、で、春
また暖かくなって、寒、ちょっとやっぱ寒い時期あるんですよ。ちょこっと。
はいはい、戻るのはね。
そうそう。まず、あ、もう、人生と一緒ですよ。
そうだ。だから寄せがね、なんかもう、あの暖かい時は花見の話が出て、急に次の日またあの時そばとかあのあれなくなって、なんかもうあの この季節何でもできるぞっつって何だっていいんだぞみたいなこと言ってましたけど、
いや今日ちょっとあれ散歩してて、傘さして歩いてるんだけど、はい、ズボンの前びっちょびちょ濡れんだけど、
あ、前が、
うん、前全面が、
それは雨がなんかあの斜めとか、
いやあれなんかでもあれ人によっては全然そんなんなんない人もいいんじゃん。
え、そうですか。
絶対なる。
私はまあ今日朝駅までまあ6、7分ぐらいのとこでもまあズボンの前は濡れてましたよ。
あ、そっか、俺30分歩いたからだ。
30分はね、それは濡れますよ。30分歩けば
でもあんな濡れるのおかしいっていうか、
あとまあ傘の差し方おかしいのか、うん、でもやっぱり、まあ、前から風邪ひいて吹き込んじゃったら絶対あの濡れるじゃん。
でもその前、後ろから吹くこともあるじゃん。
それはあるけど、
後ろびちゃびちゃってことないでしょ。
いやでもそれはそういう時あるんじゃないですか、後ろ。
いや基本的にやっぱ前びちゃびちゃだから、
うん、
こう傘の差し方が後ろだからかな俺。
それは前から来た。そうそう、防ぐための傘で防いでくる
んだ。歩き方おかしいな。
まあ、でも傘ってまあ限られてますからね、そう、全体を包めないから足はほら結構出てるじゃないですか。
まあ確かにこんな時代にいつまで傘差すんだっていうのはあるけどね、
うん、あ、俺時々考えますね、こう傘差してて、うん、これずっと昔から傘のままだよなと、ね、それはね、なんかジャンプ傘とか進化してるかもしれないですけど、もうあれ一緒じゃないですか、昔から。
なんかありそうだよね。
そうそう、なんかこれに変わる新しい、
なんかこうやってシャボン玉みたいので、
あ、包まれて、
ね、大きいのでポワンってやったらもう濡れないとか、
あ、いいですね、こう泡がこうなっててね。
そうそうそうそう、
でもそうそうそうそう、そういうのないですよね、
ポワン
って。それであの人とぶつかるとポワン
いや、そんぐらいできるでしょ。
そうだもんね、傘、でも傘、
ね、なんもう AI だなんだってってんのに、
刺すたびにね、これいつまで傘、
いつまで
人類は刺すんだ
ろう、支えてね、あの形もあんな変わんないしさ、うん、
まあでまあレインウェアみたいなのも一応持ってるじゃないですか。
あ、まああるけどね、
あるけど、でもそれわざわざやっぱ着ようってなかなか思わないですよね。
そうだよね、
あの自転車で雨の日出かけなきゃいけないとかいう時以外は、登山とかだと絶対まあそういうの着ますけど、
まあまあ
ね、で持ってるんですけど、わざわざそれを雨の時に、だからまあそれやればまあ濡れないでしょ、そのズボンの上に
上部、うん、まあそれじゃちょっとめんどくさいじゃん。
め
ん
どくさい、
ね、やっぱ傘の楽じゃんそれだったら、うん、
やっぱ傘偉いね、やっぱ。
いや、なんかあるよね、
まあ100年後200年後もまだ傘差してるのか人類はというね。
いや、傘考えた人すごいね、だからね。
そうですね
すごいっていうか
まあでも世界的にみんなね、 あれ一緒だから、傘の仕組みは。
まあまあそうだけど、
江戸時代、あの昔の日本もそうだしね、
絶対なんかあるよね。
でも本当に傘はあの進化がそんなないですよね。せいぜいジャンプとか軽くなったとか、うん、うん、値段が安くなったとか、そんぐらいで画期的なあれはないじゃないですか。新素材とかもないし、
ないね。
デザインも大体そうだし。
そうだよね。
これ傘なんか発明したらもうすごい大
金。いや、すごいんじゃない、だって
傘、
あれだから
傘ビジネス、
家でね、シャボンみたいのつけて大きいので上から頭
が泡好きですね泡から離れてください泡好きですね、泡に包まれる。
俺前から考えてたけどな結局傘刺すのかみたいな、
まあね、
なるべく刺さないけどね、もうちょっとぐらいじゃ
あまあそういう時ありますよね、あの、うん、折りたたみ傘とかね、またやるの大変。
折りたたみ傘持ってくるめんどくさいもんね。も
うあ今日もね、私寄席でね、
うん、
傘、今日は一日雨だったから寄席拾って行って、うん、あのまあ楽屋ですよ、楽屋入り口に、うん、でもうみんな傘持ってるじゃないですか。で大体ビニール傘で同じなんで、うん、もう分かんなくなるんで、うん、わざとあのちょっと遠いところに置いたんですよ、
うん、
そしたら帰る時見事になくなってました。でみんなあの私より先輩しか出てないから、その時間帯。
なるほどね。
もうだから誰だっていうわけにもいかないし、
うん、あれだから全員循環式にすればいいんだよね。
何傘をどういうことですか。
もう基本の数はあると、みんなの分。
ああ。
で持って帰ってまた持ってきて、あら晴れじゃないから、晴れだったらダメなんだ次の時、ね、
あ、そうそう、貸し傘みたいね。だから明日それを持って返却が難しいんですよ。
でも絶対数はもう全部揃ってるとすれば、うん、国民全員に。
おでかい話になった。
そうそう、そうするとあの捨てなくていいじゃん、もう。
あ、
誰かが使っていくじゃん、壊れないから。
もう傘はね、そういうもんだと。
そう、忘れていくとやっぱ処分されちゃったりするじゃん、うん、
だからそうです。
そう、全員に渡るんだから、
うん、
あったら使っていいよと。その代わりどこにまた置きなさいよと。
あの自転車のあれね、
あ、それの傘番、
あのフリーの自転車の、
フリーの自転車も全員あればいいんだけど、
ね、今だから台湾とか香港とかああいうとこフリー自転車結構ね主流なんですよね。もう乗り捨てして。
ああなるほどね。
なんかアプリでなんかあの借りてやる。
ああ、自転車はまだサイズとかさ、やっぱ好みとか多少あるじゃん、
うん、傘だったらいいような気がする。だからもう結局ないから、そこにある傘取っちゃうとまたまずいじゃないですか。
うん、うん、そう、あ、そうだね。
なんか結局まあセイロ亭に話して、なんか、
ああ余ってる
セイロ亭の余ってる忘れ物の傘借りて、
うん、
と明日晴れでも持っていかなきゃいけない。
あ、持っていかなきゃいけない。
それで1本だからなくなった。だからね、まあビニール傘だからいいですけど、これちゃんとあの自分で買ったなんかあのちょっと高い傘だったらもうショックですよね。
いや、やっぱ高い傘買えば持ってかれないかもしれないね。
あ、まあ、これ俺じゃねえやって
なるから。まずこれ俺だって持って帰る人いたらすごいけどね。それは勇気は、その勇気はすごいけど、
それありましたね。
でコンビニとか置いていい傘の方が持ってかれちゃうかな、どっちだろうね。
いや、でもやっぱりあのビニール傘は持ってかれますよ、これならいいだろうって。
まあね、
あとほんと間違えて持っていくのもあるし、
うん、うまくできないからね。そう、なんかね、そうそう、うん、
それでまあ最近、まあ、翔陽さんっていうね、後輩が春風亭翔陽さんっていう翔太師匠のお弟子さんで、
はい、
2つ目いるんですけど、結婚式をねしたんですよ、
うん、
それにまあ私も呼ばれまして、
あ俺はあの、
え、田原さんは
来ますかって聞かれたけど、
いや
別に
あれさん来ますか、
うん、まあ別にそんな来ますか、行きたい行きたいとか言うの恥ずかしいじゃん。いや別にうんうんって言ったけど、
あ、分かりましたっつって、それで行ったらね、もうあの ほぼ芸人なんですよ、
うん、
で、あの席次表見たらもう芸人だらけで、
芸人だらけの結婚式
で、翔陽君の新郎側の友達が
2
人しかいないんですよ。
あ、
でその2人も1人なんですよ、多分あの夫婦なんで。
ああ、なるほど、旦那の方を呼んだら奥さんも来たと。
だから1人なんですよあいつ。友人、それで新婦側もたくさんいるわけですよ、
うん、
だそのやっぱ数合わせなきゃいけないから芸人呼ばれたんじゃないかなっていう。
ああ、結構いたんだ芸人が。
1233テーブル、4テーブルぐらいいましたよ、
うんうん、
だから本当にあの芸術協会の夏の寄り合いとか納会と同じ風景ですよ、ね、あのホテルでなんかそう丸テーブル。
結構式なんだそれ。
ちゃんとした式でしたね。
ああ、パーティーだけ、パーティーの時芸人だけ呼ぶとかある
よね。パーティー、うん、やる時はっていうの、そうじゃなくて、うん、一応式なんですよ、婚前式みたいなのやって、うん、まあでもまあ、そんな大きいとこだってあそこで京王プラザホテルで、チケット京王プラザホテルでやって、それで向こうも翔太師匠ね、うん、一応、まあ、主賓というか、
うん、
それであと保証人に文治師匠が、うん、まあ、両親うちで、あと、まあ、一門と、まあ、この前座かぶったような人たちがわーっていて、
うん、
で席がね、案内普通松とかなんか竹とかの、うん、テーブルあるじゃないですか、うん、あれが私のところがアップルパイって書いてあったんですよ。
何それ、何どういうこと。
そう、テーブルに席次表の席、うん、名前つくじゃないですか。
あ、なんかあるね、
新内博
の時もね、
あれがアップルパイってなってて、隣は一門の席なんですよ、翔太師匠とかいる、
うん、
そこパッと見たらゴマって書いてあるんですよ、
うん、
でこっち見たらリンゴって書いてあって、何このバカみたいな幼稚園生みたいな、
うん、な
それ まあ、なんだろうねこれみたいな、うん、ここがアップルパイしか俺出てこねえのかなとか、うん、そこごま料理だけですよみたいな出たけど、まあ、後からまああれ来たら新婦が好きな料理の名前になってますって。
ああそういうのもあるんだ。
ほんと、だから向こうパッて見たら焼肉って書いてあったんですよ一番最後
は。あ、焼肉の席にどう、
焼肉席行きたいなと思って。だから
いやでも
席の名前だけがね、その、
まあ、ちょっとでもあれだね、その
新婦さん
一滑りみたいなとこあるね。そう
そうそう、
ちょっとね、
それだから司会が竹千代で、
うん、
あ、竹千代さんがそういうエピソードをこう言うんですけど、うん、その時にまあ皆さん あのテーブルのところはまあ新婦の好きな料理となっております、うん、おほーみたいな
ドカーンってそうなった
おはやー、なるほど
気使うんだね、いろいろね、
気使います、
いろいろ。そうなんだね。
でもこっちもね芸人だから、
うん、
あのなんか冷やかさなきゃいないかいけないようなのありもありますからね、うん、まあ、いろいろ視界に突っ込みながら。
あ、結構しゃべいい自由なんだそこら辺は。
結構も
う雑魚場なんだって。両親もいるしさ、
いるんですけど、まあもう割とこじんまりしてるんで、
うん、
でもう前の方にあの芸人のテーブルもあるから、
う
ん、もう視界にバンバン突っ込んだりしてました、
ね、うんうん、なるほどね。
それでまたそんだけ芸人いるのに何一つ余興ないんですよ、
うん。
それで
式でしょ、
式で、
まあ、余興あんの、
いや式の後ほら披露宴だから、
うん、
披露宴もだから普通披露宴でそのあの余興までいかないけれども、あの新郎友人スピーチとか、うん、
ね、
新婦友人スピーチとか、
とかね、
うん、あとなんかほら歌歌ったり、
うん、
それこそあのタップやった人とかも私の、うん、あの人いましたけど、うん、あのそういうのは一切ないんですよ、
うん、
芸人もいるけど。で なんでないのかなと思ったら、お色直しが結構早めにあって、
うん、
でお色直し時間かかってんなと思って、うん、出てきたらもうお色直しで歌を歌いながら新婦が年下の男の子、うん、
あ泣きながら、
いやいやもう満面の笑みいやあの新婦さんがあの
芸人さんなんだ、
芸人さんじゃないです芸人さんじゃないです素人なんですけど、うん、年上なんですよね、
うん、
それで翔陽くんが年下、
うん、
まあ年下の男の子を歌って、
ドッドカーン
と、いやみんなまあいやいやまあ
いや難しいな、
盛り上がってよ、盛り上がって、
ほらね、おめでたい席だからね。
であのテーブルテーブル回ってみんなで歌歌って、うん、あ歌終わって着席かなと思ったら、うん、メドレーでもう一曲流れて、
あ
今度はもういきなり別れても好きな人、うん、なんで別れてもなんだ結婚式でと、まあでもそれ
まだ歌うんかいって笑いもあったんだ。
そうですね、それで翔太師匠とか言い出して、
うん、うん、あなるほどね。
それでその後なんかもう一曲歌ったんですよ、
うん、
それでその後あの両親の手紙みたいなね、新婦がその泣かせるあるじゃないですか、ね、お手紙、うん、それでまあそれもまあ明るいあの、ね、新婦さんなんで、あの、うん、まああれなんですけど、でもちょっとあのうーって涙ぐんだりして、
お
いいぞみたいな雰囲気になったんですよ。それでなったらまたカラオケの機会が運ばれてきて、
うん、
おいおい、あのだから泣いたから、うん、みんながあのほらほら笑顔笑顔とか言って、うん、ほらまた歌歌っちゃえとか言ったんですよ、
うん、
それ本当にカラオケがガラガラってきて、おいおいマジでまた歌うのかみたいな、ザワザワってなったら、
うん、
本当にまた歌いだして4曲目、まさかの4曲目。
楽しいだろうね、
楽しい、だから本当に歌好きなんだろう、
もう自分で笑いあり涙あり、
そうそうそう、
自分でやったんだ、
翔陽の嫁ディナーショーでしたね、完全なパッケージされた。
あそっか、おめでたいね、
おめでたいですねあと一応あの翔陽が親善式で笑い仕込んでたのが、最初結婚の誓いみたいなのやるって、
うん、
誓いのキスですみたいな時になんかあのブチュブチュみたいな効果音つけてあの何回も何回もこうしてまだやるのかいみたいな。
あ
でもみんなあのそういういきなり親善最初ちょっと硬いじゃないですか、
うん、
とかもう別に普通見てたからおーってのするなって
難しいね。
翔陽がいきなりあの挨拶で、いきなり滑りましたけどみたいな。
あ想定済みだもん。
想定済み
じゃやんなかったまあいけ、まあじゃあね、おめでたい席だ。うちの師匠なんか池袋演芸場でチラッと見たら、
ね、
なんかインタビューみたいに撮られてた。インタビューっていうか挨拶っていうかお祝いのコメント、
あ出ました出ました
出た。
お祝いのコメントはそうビデオで流して、
あ、
そうそう桃太郎師匠、
うん、
流行師匠、
うん、
結城師匠それぐらいかな。
あれ見てると微妙な空気になるよね。
あと少子師匠か、
うん、
だからそうなんですよ、あのうちらも知ってるじゃないですか、
うん、
もう親戚の人たちとかもね分からないんですよね、うん、だから いきなりあの各界から、あのメッセージいただきますみたいな、みんなおーってなってパーって出て、うん、一番最初出てきたのが結城兄さんだったんですよ、うん
おい、誰だ誰だみた
いな。いや、だから本人いないからいいけど、
そうそうそうそう、
いないところで荷が重い時あるよね。
そうそうそう。
いないところで。
桃太郎賞ね、なんか割と真面目に喋って
た。ああ、なるほどね。まあ、笑っていい、笑い取りにっても難しいしね、そんなのね。その時の空気がどうなってるか。
そうそうそうそう。だから、それ言ってましたよ、みんなも。ここでなんか滑るのなんか嫌だよねみたいな。
もしそこでうちの人が歌ってたらお前もかいみたいなのあったかもし
れ
ないけど。
ああ、そうそうそう。それは、
その空気は読めない
ね。わかる。
その空気は読めない、
ね。そんなに嫁が歌うと思いませんからね、そんな。
なるほど。おめでたいね。
じゃあちょっとメール、
う
ん
う
ん、
あ、そうです。
行きましょうか、うん。ちょっとこのメールを出していただいて。メールもいただいております。ありがとうございます。
あ、じゃあ、
はい、
じゃあ、これかな。
まあ、いろんなね、結構会とか他の地方とか行ってもラジナリ聞いてますって結構言われたりして、
うん、
ステッカーとかシール
が、あ、そうだ、この間新編成出て、で、あれこちらがなんかやっと缶バッジもらったんだよね、俺ら。
あ、そうそうそう、缶バッジをいただきましてね、いただいたっていうか、ほんとはライブでね、
そうだったね、あの時
ライブ
でもらったんだっけ、よ
もらったのか、
誰かからもらったんだよね。
うちらで金出して作った覚えないです
ね。ないもんね。
うん、作ってくれあさってね、ありがとうございます。
で、最後、新編成終わるとさ、やっぱり並んでんじゃん、みんな、俺らも。
うん。
で、まあ、ちょこちょこ、声かけてくれた人に、
はい、
まあ、ラジナリとか言われないんだけど、なんか声かけてくれた人に、
はい、
ポッとあげたりしてて。
うん。
でも聞いてない人、なんだこれで、みたいな。
まあね、英太郎
って書いてないし。
ラジナリで、URL もないし、
うん、
もう、検索するしかわからない。謎の、バッチですよ。
最後に欲しいっていう人が来てくれたんだけど、その時なかったんだよ、俺。
ああ
、申し訳ない。変な、いらない人にあげるんじゃなかったと思って。ありがとうござい ます。
いろいろね、メールもいただいてましてね。なんか、年齢層もね、様々で。
うん、
この方、初めてメールいただいた方で、なりっこと呼ばれることのない大人リスナーよりも、こんな年齢層もこっそり片隅で聞いてます。結構、この方はね、年配だということで、
あ、年配の方もね、結構聞いていただける。
そうですね、1971年72年放送の天下御免という時代劇番組を小学生だった私も父とも中になってみたっていうから、
72年、
これ私が生まれた年です。
2小学生
ぐらいだった方も聞いてますよと。
10個ぐらい上の方かな。
そう、10個。まあ、その小学校にもね、低学年なのか、高学年なの
か。あ、高学年かもしれないね、じゃあね。
なんで上の方にそんなの。
いや、ありがたいね、聞いてくれて。
そうですね、
あ、そうですか。
なんか、いろいろ。
あ、なりっこネームとかないんだ。
ないですね。感想をいただいて、ね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なんか書いてあった。下高井戸小島食堂。
下高井戸小島食堂。
今度行ってみる。こっそり行ってみます。
下高井戸ね。あれは、京王線？
はあ、京王線ですかね。あと、あ、一つね、リクエストがありまして、
うん、
なりっきんじゃねえ、ラジナリのライブで、
うん、
みんな一曲ずつ歌いましたけどね、その、うん、歌うならぜひそれぞれの方へのリクエスト曲などを募集してほしいですということでね、いただきました。
なるほど、
ありがとうございます。
あ、これ歌ってほしいとかね。
そうですね、まあでもこれ、こっちもそれ知らない曲だったら歌えないからね。なんとも、
カラオケがあればね。
そうそうそう、カラオケ頼りだから。松陽のね、かみさんに歌ってもらって、
あ、そうだね、来てもらえばいい。
じゃあ続きまして、これか、じゃ、なりっこネーム、アイロニーアイロンさん。
ああ、何回かいただいたんですかね。
チャオ、いつも楽しく拝聴しております。
うん、
人生を重ねてくると自分なりの統計で偏見とも言えるようなマイルールができていくように感じます。例えば私の場合、春菊店を置いてる立ち食いそば屋はうまい。インフルエンザの予防接種した人の方がインフルエンザにかかりやすい。木曜日以降の収録だと金曜日にラジナリは配信されないなどあります。皆さんのマイルールありますか？
マイルールっていうのがそれ。
それマイルール。
マイルールっていう。
それは木曜日以降の収録だと、もうそれは加藤さん間に合わない。
間に合
うとやってね。
そっか、
まあ、そうですね。まあ今日も木曜日なんでね、ちょっと間に合うかどうかちょっとあれでございます。
今日木曜日？
今日木曜日だよ。
ああ、そっか、
明日金曜日だもん。
まあちょっと俺最近ネタ、新作のネタ作りしてて、
うん、
ちょっとそうするともう日にちがなんとかで分かんなく
なって、分かんなくなって、
もう全くずっと喫茶店いるから。
お、喫茶店ごぼりだ。
うん、ずっとこもって YouTube 見たりしてで、まあやっぱり、ね、ちょっとダメだと思いながら、
もう止まんなくなっちゃう時もあるね、やっぱり。
だってネタはずっと長時間席に、あの机に座ってたからって書けるわけでもないですよね。思いついた時にピャ
ッて、いやでもやっぱガーッと集中しないと、
あ、出ようにも出ない。
まあやっぱり 俺はそうだね、やっぱガーッと作らない、作らないとと思わないと。
ああ、まあそうです。
でも、あ、ちょっと待ってこれ楽しいのを作ってんだから、もうちょっと楽しい気分になった方がいいとか、
はいはい、
いろいろ心の変化があったり、まあ今度また独演会でやるネタを作ってんですけど、うん、
はいはい、
なかなかね、今は創作中です。
はい。あのマイルールの話だ。
あ、マイルール。
マイルール、
マイルールね、うん、
何かありますか、マイルール。
マイルールは俺はあれで、あれ大体赤いパンツ履いてますよ。
赤いパンツ、
うん、
それは下着のパンツ。
下着、うん、
なんで赤なんですか。
あの縁起って聞いた聞いてから、
あの巣鴨の、
うん、
あのおばちゃんたちが赤のね、あのパンツ履くとなんか縁起がいいみたいな。
うん、
それいつからやってるんですか。
結構でもだいぶ10年ぐらいじゃないかな。
じゃあもう2つ目
の中ぐらい、良 かったか悪かったか結果は分かってもいや、だからその勝負の日とかがない、勝負日とか、
あ、勝負パンツだ。じゃあ勝負パンツの時
じゃない。でも結局いつが勝負か分かんないから。
あ、まあそうですね、普段も出てるからね、寄せやらなんやら。
そう、だから毎日赤になっちゃって。
じゃあもう赤パンツだらけなんですか。
そう、赤パンツしかない。
すごい。
あれ、基本的に。
あ、そうか。まあ、あんまパンツ見たことない。
パンツ見たことない。
あ、知らなかった。
あ、本当に。あ、でも毎日。
へ
ぇー。赤しかない。
それはまあマイルールっていうかもない。まあ、そう、験担ぎみたいなやつですね。
まあ、うん。まあ、だから逆に普通の履くのが、
あ、そうか、怖い、ね。
ちょっと怖いっていうか。
もう一回そうなっちゃったらなんかね。
そう。できないだね、う
ん。だから普段その、何もし、あ、でもそっか。赤パンツの方がネタ、いいネタ思い浮かぶかもしれないし。
てか、ないから。もう。あれ、要は、他のやったら買いに行かないといけないから。
あ、そうか、もう今赤しかない
から。赤しかないから。
逆にもう赤以外ない。
だから他のに買えようかな、それ大事な時逆に。
普段赤で。
うん。
大事な時何する
の。別に、うん。もう黒とかでもいいかもしれないね。真逆言っても。
全然それは、なんか、
ね。あんま考えない。
私のマイルールは、まあ同じ、まあ服ですけど、
うん。
要はあのバンド T シャツあるじゃないですか。
うん。
それで今ね、あの、まあバンド知らない人も今結構バンド T シャツ、あの、おしゃれで買う人も結構いるんで、
うん。
あの、例えば ACDC とかラモーンズとか、
ACDC って見たことあるね。
そうそう、う
ん、なんかラジナリのあれに似てる、
ね、そうよく街で見かけるじゃないですか、うん、でも大概そのバンドのこと知らないで来てる人も多いんですよ、
うんうん、
うちだとあの芸協だと小丸くんですね、
うん、
あいつあのもうあのバンド T シャツばっかり着て
る
んですよ。
だ、外国人が日本語書いてあるの着てるみたいな感じだね。
そうそう、
で前、まあ、真逆だ、確かにね。
前レディオヘッドって書いてあって、
うん、
お前レディオヘッド聞くんだっつったら、え、なんすかっつって、いや、そう、レディフェイトの T シャツなんだ、うん、あ、これですか、知らないっす、知らないっすっつって、え、知らねえのかよお前っつって、
むしろデザインだけで選んでんだ。
そうそう、デザイン、
まあ、それはそれですごい、
古着屋で選んでるっつって、他にもいろんなバンドいて、お前バンドそれ知ってんのっつったら、もう全部知らないっすよ、うん、でこっち貸したりとかして、
あ、まあでも古着なんか着るんだ、
でよく分かんなかったっすっつって返す
ん
です
よ。着ない方がいいよ、ね、
そうそう、だからもうそういうのは私は許せないんで、
うん、
私は絶対バンド T シャツ、まあ、持ってますけど、バンド T シャツ買うバンド、もちろんアーティストは、うん、もうそのねアルバム、その人の作品をもうたくさん買ってて、
うん、
その人が来日した時に、うん、もうライブをもう見に行きたい、もう見に行くぐらいの好きな人じゃないと買わないっていう鉄則なんですよ、うん、私マイルール。
あ、なるほどね。
だからいくらデザインがね、あの良くても、
そうだね、
いや、いろんなかっこいいバンドありますよ、デザインで着たいとき、うん、でもそのバンドが来日したときに、いや来日公演までは行かないなっていう人はもう買わないんですよ。だからもう来日公演絶対この人はもう行くか、もう、まあ、本当は行きたいんだけど仕事で行けないとかいうのも、まあ、もう必ずもう前のめりでも絶対チケット買うぐらいの人じゃないと私のバンド T シャツは買ってないんですよ。
なるほどね。
うちにたくさんバンド T シャツありますけど、
それはもう全部そういう、全部好きな、
全部好きな、
あ、それ選ぶ基準としたら、ね、逆に楽かもしれないね。
そうですね。ただデザインはだからめちゃくちゃですけど、ね、
うん、
かっこ悪いのでも買ってる。
あ、それでもファンだから。
ファンだから一応、あの、
そっか。
私はだからもう、あの、バンド T シャツはもう、その人のアルバム3作ぐらいは必ず持ってて、
うん。
で、もう そこまで好きなって
。なるほどね。あ、それは。
それはもう、鉄の掟ですよ、私の。
まあ、それ、普通に考えたらでもそれが当たり前かもしれない。でも、なんか、
まあだから。
怖くて着れないよね。何の
野球のほらユニフォームとかサッカーの
全然だから逆にそうでしょ、巨人ファンでもないのに巨人の着てるみたいな、
そうそうそうそうなんですよ。でもバンド T シャツに関してはもうそれを無頓着なやつが多すぎるんですよ、
ね、 でもそれだけ逆に言うとデザイン性に成功した T シャツかもしれないね。
まあそうなんですよ。だからあの今だとだからなんだろうな、ラモンズなんかね、あのよくあるんですけど、古着屋行って「あラモンズの T シャツある」って言ったら、うん、ああそれいい T シャツですよね、ラモネーズって言われて知らんラモネーズじゃねえよそれいいそんな意味がラモンズだよこれ勝手にバンド名変えるなって
。俺でもそういうのがあるからもそうだけど、全くそういう柄のは絶対 着ないわ。
そうね、兄さんの私服は大概無地ですよ、ね、無地かまあせいぜいボーダーもその
そうだね、
ほぼだから紺色の無地とか多いですよね兄さん紺の無地別に異様に高いです
そうだね同じ服に見えるけどあのそれを何枚持ってる
そうそうそう、ただ兄さんだからあんまりそうあのこれもこれもとかってあの選ぶのめんどくさいから、
そうだね、
もう自分の気に入ったっていうか大体その色の系統のやつをたくさん持って、うん、もうそれで選ばないで行く派じゃないですか。
そうそう、もう同じの買っちゃう
だから。ほらアップルコンピューターの、うん、死んだ人みたいな。
ああなるほどね。
名前出てこない。ビル・ゲイツはマイクロソフトじゃなくて、ほらスティーブ・ジョブスか、
ジョブスね。
あの人は黒だけど、
うん、
ああいうほらそういう人もいるじゃん、いますよね。
そうだ、考える それがもったいない
ですよね。そうそう、時間がもったいないから。
あ、だってそれも あるかな、
うん、でも本率多いですよね、確かに。
そうだね、
引っ越しの時よくもらうの紺多かった
そうだよ、まあ、うん、そうだね。でもあんまり明るいの着た方がいいんだよ、本当は。
ああ、まあ小屋ちゃんさんとかね、黄色を自分のイメージカラーにしたいっつって一時期黄色着てた時ありましたけど
結構ずっと同じの着るよね、
小屋ちゃんさんもそうですね。
このジャンパー何年も見
る、そうそう、ジャンパー着てる、
何年も見るな
って。あと小芝居さん同じのずっと着てる、あの前座の頃から、あの下駄のあの胸に下駄のなんか絵がついてるあのポロシャツなんもんずっと着てる。しかもあの人はあのポロシャツの下に T シャツ着るんですよ。
うん、着るね。
重ね着ばっかりしてるんですよ。
ああ。
だからもう夏なのに T シャツ着てポロシャツ着て、
うん、
で首になんかあのなんか巻いてるんですよ、あの手ぬぐいかなんか。それでもう体パンパンでくるから、こう見てたけ暑苦しくて。それでなんでそんな重ね着するんですかって、いやあの乳首がつって。
ああなるほどね、
乳首触れるのが嫌だっつって。
触れるのが嫌だ、
触れるとか、あと乳首立っちゃう、なんか乳首目立つのが嫌だっつって。
あ、俺も夏はそう。
あ、そんな意識するんですか。
あ、 T シャツ1枚で行く、
あ、はいはい、
結構緊張する。
あ、プキってなんかあの気持ち悪いとか言われそうで、
うん、出るから乳首が。乳首今触ってるけど、触って
気持ち悪いね、二人きりで
気持ち悪い、ね、なんとなく2枚聞いて俺も。
ああそうですか、うん、なんかそんなのあんまりないんでね。
そうだからもうあの古着さ、古着って買う、
うん、いや今は買わないですね。昔あの本当に若かった大学生ぐらいの時はちょっと古着ファッションみたいなのあるから、うん、まあでもそれでは、まあ、買ったけど、いや今は買わないですね。
いや昔俺もよく買ったけど
今は買わないですね。古着
もうあのもう俺らが着ると、うん、いや本当に汚い
だからそうなんですよ、うん、もうね四十もね半ば過ぎると、うん、あのボロボロの着ると本当に不老者になるんで、
う
ん、
そう古着を着こなさない俺もも
う家追い出されたんですかみたいになるんで。いや、あれやっぱもう若い人じゃないです
か。そうなんかちょっとボロっとしてるの服とか着れない。
あ、
もう破れたやつとかも、
あ、
昔はなんか着たことあったけど、 あれ本当に本当に破れてんじゃないですか、
買うお金ないんですね、
うん、
みたいな、
なんか
新しい、あ、じゃあもうズボン代としてっつって、
うん、そうそう、なんかそう見られ
る、そっちになっちゃいますよね。
そう、ある程度やっぱり普通の、
そう、ね、清潔感あるというかね。
だから正丸よく着てるなと思って
そうそう、あいつはね着てんだよ古着の。
いや、この間ちらっとあったけど、あいつ半袖じゃなかったかな
この季節に、
季節間違えてんじゃないかな大丈夫かな、あいつ何月何日かも分かってないかもしれないなんかにたまんでぼっとしてるかもしれない。
え、3月ですか。え、うん、知らないです3月って知らないです。
肌では感じないからない、何かで感じないと誰かに言われて今何月だよって言われないと、ね、いや本当怖い。でも何月もうぼーっとしてると本当は 何月か分かんなくなる、
ね、あっという間にもう3月でもう夏になりますからね。
もうこっからまた俺は1週間ぐらいこもりますから、
ね、あ、そうですか。
そしたらもう日にちが分かんなくなる本当にまたそうそう、あの
ヒゲが、
そう、あ、仕事な行かなかったらヒゲ剃んないんです。
そうそう、エータレさんはねヒゲの印象がありますから。
だからもう
じゃあ伸ばし放題だ、
ものすごい状態で出てくるかもしれない
じゃあ無人島とか山ごもりした仙人のような。
仕事なくても剃る？
いやいや、仕事ない時剃らないですけど、ただまあ表出る時にちょっとやるな。 一応剃るか。
ああ、そっか。
でも、あの、二日剃らないとか、三日剃らない、ありますけどね。
表出るときっていうのは、でも、大体、ちょこっとは出たりするんじゃん。
だまあ、電車乗らなければ。
あ、電車が基準だ。
そうですね。電車がやっぱり、電車ドレス行動で。失礼がないよ。
あ、やっぱ、いや、電車乗ってんの、あの人、ひげ生やしてるわってなんだ。
武将ひげよって。そのほら、おしゃれひげじゃないじゃないですか。武将ひげと、
さあ、なんか
ボロボロの古着着て。破れたジーンズ履いて。ああ、もう、風呂しちゃうよって。それ、もう、隣に座っちゃいけないわよって。
そう見られてるかな？
見られてるかもしれないじゃん。
やばい、
ね。我々は、しかも平日の昼間とかだから。ふらふらしてるし。
そうだね。ぼーっとしてるし。なあ、そっか、そうだね。ちゃんとしないといけないからね。ちゃんとしなくてもいいね。別にひげは。
あえてもずっとスーツとかね。だから、コスケロカイさんとか、高地くんとかのスーツ着て
る、うん。なんか俺も最近ジャケット着て、仕事行くときは、行くようにしてるけど。うん、
だから、平日の昼間、うちら暇だから、仕事がないとき別に昼から酒飲んでてもいいじゃないですか。
う
ん、あの、食堂でね。だけど、そういう汚い格好で、昼から酒飲んでると、うわ、もう、ダメな人間だと思われるじゃないですか。
でも昼、あ、そんなことやんない。まあ、昼に飲んで、寝て、夜起きて、稽古でもすればその次の日だよね、もう。
そう。もう次の日だ。その日
ね。じゃなくて、まあ、夜にちゃんと起きればね。
はいはい。
いつ飲むかは。
じゃあそう。まあ別に、どっかですればいいんだ。
要は、働いてるし、で終わって飲む。
そう。
のが別に正しいということだったら、うん、飲んで、あ、ちょっと待って、朝から、朝一で飲んでも、
うん、
それ寝て、酔い覚めて、夜ちゃんと仕事行けば、それは普通だよね。
うん、普通ですね。ただ、うん、まあ、昼、朝飲んじゃうと、ずっともうその日、だらんってなる可能性が高いから。
でもきちっと寝ればいいんだね、うん、もう。あ、朝飲む人が。
まあ、スパッと抜けばね。
うん。そしているかな、
まあ、いるかもしれないですけど。
いや、そうだ、朝まで働かないといけないね、多分。
だからほら、夜勤の人はそうだよ。
なんか、夜勤の人は大変か。
そう、生活逆転しちゃうからね。それで、だからほら、昼間からそうやって、汚い格好だと、酒飲んでると、堕落者だみたいに思われるから、うん、そこをピシリしたスーツ着て、昼間飲んでたら。
ベロベロで。
ベロベロで。そしたら、あ、この人は、一応、やることはやって、飲んでんのかなみたいな、そういう時間にとらわれない働きしてる人かなみたいな思われるじゃないですか。
なるほどね。でもなん
といい格好して、ダラダラした方がいいかもしれない。
そう、メリハリ作ればいいんだよね。ゆうやさんやってみて、ちょっと。その生活。
スーツ生活。
朝5時ぐらいに起きて、
飲み始め
3時間ぐらい飲んで、で、8時にもう一回寝て、昼起きて、そっから一生懸命稽古するとか。
すごいな、それ。
だから時間は、でも時間の使い方は本当は自由なんだよね。
はい、ただ、それ面白いな。
うん、まあ、仕事は夜が多いし、そこまでに体調を整えればいいんだよね。
そうですね。もうなんか、タクシーの運転手とかも、なんかそういうあれ、なんかもうすごいな。夜に合わすみたいな感じですね。
その代わり仕事終わったら、
もうすぐ、あれだ。
飲まない。
まあ、そうですね。で、飯も食わない。飯。
ちょっと待って、ちょっと。
だからもう、難しい
な。難しいな、この生活と考えるの。
だからもうそう、夜勤の人大変なんですよ、だから。
そう、夜勤の人は毎回夜勤なのかな。
だからそれが、
俺も夜バイトしてることあったけど、その時は朝までバイトして、
うん、
でも寝て、
そうです。あと夜勤の人のとか、そういう人のために朝5時から開く居酒屋みたいな、うん、定食屋みたいなのも結構あるじゃないですか。
うん、でもその人たちはね、いいよ、でも。仕事終わりだから。
だから仕事終わりでそうなんですよね。仕事終わり
で。そうじゃなくて、
あえてそれをする。
そう。ちゃんと夜12時ぐらい寝て、朝6時ぐらい起きて、
2時間。いきなり飲まなくてもいいじゃないですか。飲みたくないですよ。
そんな俺もそんなよく考えちゃう。何を考えた
誰が得すんだろ
う。今多分頭がこんがらがってるから、そういうネタ作ろうかな。時間の軸が。
軸が、人よりずれる。
もうでも古典落語ってよくできてるからね、本当にね。
うん、まあいろんな手法がね、
もう。あの手法がね、本当に。もう現代劇になると急に冷めるときあるんだよね、やっぱりね。時間
ね。嘘が、なんかね、露骨に。
でも古典落語嘘だらけなんだけど。
だけどなんとなくね、聞けちゃいますからね。
うん、 って未来にしてもなと思うしね、うん、
はい、
いやだから対策を作りますよ、ね、朝飲んで、
はい、じゃあ朝飲んで栄太郎朝飲み生活ということで、
うん、
はい、というわけでございまして、ラジナリ、お送りしてまいりましたけど、
まあ、ちょっと金曜、うん、まいりましたけど
金曜配信
さあこっから
か、さあこっから大丈夫か、
さあいい加減にあの加藤さんにそういえば
ぶち切られる
の、 あれちょっと歌流してもらう、そういえばね、
あ、そうだ、歌をね、データ渡さない
と、ね、それもうすっかり忘れてる、
そうですね、もうなじなりのオリジナル
さんが渡してない、あれ膨大な
量、膨大な量な
ってるね、撮ったんだよ、あの時収録、あれライブの時、
そうです、もう撮りっぱなしにしてるから
3時間ぐらい
流しっぱなしだから、
ものすごい、ね、
それ膨大なデータなんで、
うん、
それをどう渡すか協議して
抱え込んでんだ今、
ね、抱え込んでます、で歌だけ編集して送ればまあいいんですけど、うん、まあ、それをが私ができるかどうか、ね、編集ソフト加藤さんが使うようなやつでここだけピャピャってカットして、でそれ失敗したらもう全部データ消えるし、
お前消えてもいいけどね一回やってみてよ、よく考えたら
じゃあちょっと
やってみましょう、まあ、大変かもしれないけど、
じゃあちょっとそうですね、はい、というわけでございまして、うん、ラジナリでございました、
はい、
はい、それではまた来週、ありがとうございました、
さよなら。